ちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
お願いします。
第3部のテーマの方なんですけれども、先ほどちらっと、第2部での最後にお聞かせいただきました。お客様をどう選ぶのか、そして同僚をどう選ぶのかという、結構キャッチー刺激的なタイトルなんですけれども、はい、
そうですね。お客様をどう選ぶのか、同僚をどう選ぶのかという、そういうテーマでお話をしたいと思います。で、まあ、最初からちょっと刺激的なことを言います。ただ最近特にこのコロナのことが起きてからかな、
はい、
しょっちゅういろんなところで私喋ってるので、はい、もう皆さん体制ができてるかもしれないんですけど、やっぱりね、お金なんですよね。
うん、
金勘定ができない人ってダメだなって思ってて、お金が払えない人って、いや本当にお付き合いしたくないなっていう気がしますね。
はい、お金を払えないというのは、うん、フリーライダーみたいなイメージですか？
ああ、フリーライダー、そうですよね。だから無料ならいいんだけど、
はい、
1円でも払いたくないっていう人
はい、
まあ1円は払うかもしれないんですけどね。だけど本当それぐらいのレベルですよね。もう、うん、本当なんだろう、論理的におかしいと思うんですよ。
はい、
例えば1500円の本を1冊買うとするじゃないですか。
はい、
でその時にちょっと迷ったとしますね。私の場合迷ったら絶対買うんですよ。
うん、
でそれ結局読まなかったとしますよね。
はい、
何にも気にしないです、うん、まず買うことが重要なんで、
うん、
だから買って読まなければ意味がないでしょっていう人とはちょっと私受け入れがたいし、そういう思考は、
はい、
でしかも買って読んでためにならなければ意味がないっていうんだったら、いや本読めないじゃんっていうことになってしまって、
はいはい、
うん、1500円の価値がないとかなんかそんなこと言う人がいるんですけど、ちょっとセンスがなさすぎるというか、
うん、
だからそれって研修とかセミナーでもそうだと思うんですね。
はい、
うん、そう、研修受けました、その研修受けて何だったんだみたいな、いやいやいや、だから研修受けることに意味があるわけで、
はい、
うん、それをずっとやり続けるってことって大事じゃないですかっていう、はい、うん、だからそこはねすごくセンスを求められてるところで、うん、なんかね、ほんと投資対効果っていう人、はい、その投資対効果を論理的に考えずに投資対効果っていう人がいるわけですよ
なるほど、投資対効果という言葉を使うんだけど、じゃあそれってちゃんと論理的に説明できるかっていうと、うん、大してできないのに言っちゃう人。
そうなんですよね。うん、だってこの前もね、なんか妻がメルカリでなんか何かを売ったんですよ。
はい、
3000円ぐらいの何かを売って、で早く売りたいもんだからなんか交渉されるんですよね、あれね。
はい、
で、
はい、
うん、で今日売れたって言うから、どんだけ値引きしたのって言ったら200円って言うから、いや200円かって思うわけですよ。
う
ん、で200円だったら別に こっちもね、別にいらないものを売ってるわけだから別にいいじゃないですか。だけどよく200円を引いてくれって交渉するなと思うわけですよね。その人にとって200円ってその死活問題なんていう。でも売ってるものは大したもんじゃないから、これがないと生きていけないものではないんですよ。
なるほど、
はい、あ、なんかね、よくわかんない帽子かなんかよくわかんないけどそんなものはね、3000円で買おうが2800円で買おうが関係なくって、私からするとそれって交渉してる間に誰かにね取られてしまった方がよっぽど大変じゃないですか。
うん、
うん、買われてしまうことってありますよね。私だったら誰かが交渉してるなと思ったらパッと買いますよ。
はい、
だって3000円の価値があるなと思ったんだったら、
はい、
うん、だから多分感覚的なものですよね。
うん、
論理的じゃなくって、どうしても自分は2800円しか出せない理由があるんだと、うん、消費者金融に行かない限り3000は出せないっていうんだったら、
はい、
とかね、誰かの頭下げてね、はいはい、誰かに本当にお金200円貸してくださいって言わないと出ないっていうんであれば論理的に正しい気がするんだけど、多分そういう人じゃないと思うんですよ。
なるほど、
なんとなく引いてくんないかなみたいな感じでしょ。
は
い、
うん、
これがね、個人間取引だったらいいと思うんですよ。
はい、
ところがビジネスの現場でもよくある話で、
はい、
うん、いや例えばこの研修がね高いと、
はい、
いや何が高いんだっていうことなんですよ いやそんな金出せないとか、いやどれだけだったら出せるわけっていう、その論理的じゃなくて感覚的な話じゃないですか、
はい、
うん、だからそれって必要があるんだったら出せばいいし、うん、だってアタックスって会計と税務の会社だから、そのお客さんの財務状況を見てるわけですよ。だから論理的に正しくないってすぐ分かるわけですよ、
はい、
うん、これだけの、ね、お金があるわけだから、これだけの、ね、投資ぐらいはすべきであって、うん、それが意味があるかどうかではなくって、やっぱり、ね、人材投資っていうものに毎年毎年これぐらいの金額をかけるっていうのは会社としての、ね、ポリシーというか、そういったモットーみたいなものを、ね、メッセージ性持って打ち出すことっていうのは意味があるわけなん で、はい、でもちろんそれ当然ね、意味のある研修じゃないといけないですよ、
うん、
だからそうじゃないことがすごく多いわけですよ、うん、この絶対達成プライムなんてまさにそうで、はい、毎月1万1000円じゃないですか、税抜きで、はいはい、でこれがね、なんか出せないってちょっと意味がわからないですよね
、はい、
でもさっき言ったみたいにあんま聞かないんですよとか、うん、いや聞かなくても大会はしないでしょうん、私なんてもう3年ぐらい聞いてないのありますよ、うん、もう毎月だからなんだろう、今でこそもう CD とか DVD 送られてこなくなりましたけど、うん、だけどもうメルマガで送ってくるんですよ、
はいはい、
全く聞いてないですよね、うん、聞いてないけど大会しないですよ、
うん、
うん、別に大会する理由ないし、
うん、
うん、だからなんで大会するんだろうって絶対達成プライムを、
はい、
うん、だいたい 100% あれですね、ちょっと最近聞いてないんでみたいな、いや聞かなくてもいいから大会しない方がいいっていうか、うん、私も日経ビジネス今、うん、近くにありますけど、
はい、
2,3 年読んでなかったですもんね。もうさすがに妻がもう辞めたらっていうで3年契約かなんかで、
うん、
うん、あのお金払っちゃうん で、
はい、
で次の更新時期に辞めようかなと思っても、なんかのタイミングでまた読み始めちゃうんですよね。
うん、
うん、で僕はそれでいいと思ってるんですよ、
うん
うん、だから本当に必要ないものっていうのは、まあ、例えば映画を見るとか、
はい、
うん、Hulu とか Netflix だとこの映画が見たいから入ります、
うん、
でそれ以上見たがありません、解約しますってなるんですけど、
はい、
戦略的にだけど、はい、自己投資に対するものっていうのは、うん、それは、まあ、個人のものはともかく会社でやるものに対して、
うん
うん、だって一般的に研修が何かやるんだったら、その絶対達成プライムのね、年間のなんだろう、その利用料はるかに超えるじゃないですか。だからそれってなんで大会するんだとか思うわけですよ、はい、そのうちなんか聞く気になるかもしれないじゃんって思うじゃんね、うん、うん、だからそのそこら辺のね、なんかセンス、
うん、
お金に対するなんかセンスってすごく見ますね、
うん、
うん、この前もその余財管理大学の動画でも書きましたけど、
はい、
なんかむやみやたらにこう営業でも値引く人とかいるじゃないですか値引いたらなんか買ってくれるんじゃないかだったり、うん、で買う方も買う方でなんか値引き交渉したりとか、もう意味わかんないですよ、もう効率悪いじゃんっていう、
うんうん、
だからこれだけの金額かかるんですって言ったら、あ、じゃあってそれでいいじゃないですか。なんかそのそれぐらいのその関係構築をしておくっていうことがとても大事であるわけで、うん、でやっぱりね、お金が払えないようなお客様とは本当お付き合いしない方がいいですね。
うん、
うん、
そうですよね。なのでこのね、音声教材を聞いておられる方のお取引先、ね、営業さんだとか大半だと思うんですけれども、うん、のそのお取引先っていろいろあるじゃないですか。スーパーさんもあれば、はい、こう個人事業主に近い方もいらっしゃったりとか、 B2C のケースもあれば商社さんとかメーカーさんとかいろいろあると思うんですけど、それがこと特に B2B だった場合って、その取引先ってその特に人における投資の部分がどれぐらいやってるのかって一つのもしかしたらファクターになるかもしれないですよね。
そうですよね。だから人材投資してないっていうのはセンス悪すぎて、
うん、
しょうがないっていう感じですよね。だって、はい、その物からことへっていうふうに消費を転換してるわけですよね、
はい、
うん、だからなんだろう、物として目に見えたりとか、目に見えないんだけど物っぽいものってあるじゃないですか。例えば IT のものって目には見えないんだけど物っぽい感じがするじゃないですか、
うん、
そういうものには投資するんだけど、 人材投資っていうのはね、教育とかそういったものじゃないですか。もう本当に物として見えない、はい、でそういうものにはなんか価値がなさそうに見えるっていうのはものすごく古いと思うんですよね、発想として、
はい、
うん、
は
い、だからもう本当にね、支払うお金よりも価値あるものにお金をね払う、そういう価値観の人と私どもはお付き合いしなくちゃいけないと思っていて、うん、もう一回言いますよ、支払うお金よりも価値があるものなんですよ。だから、はい、この水が100円するとするじゃないですか。でも今の自分にとっては100円以上の価値があると思うから100円払うわけじゃないですか、
うんうんうん、
はい、100円以下だったら払う必要ないですよ、
うんうん、はい、
その水が、
はい、
うん、だからそうやってシチュエーションによりますよね、
はい、
もう水めっちゃ飲みすぎましたと、
うん
うん、でも腹タブタブですと、で水いかがですか、100円安いですって言っても安くても買わないじゃん。だってもう水飲みすぎてんだから、
はい、
だけど喉がカラッカラだとするじゃないですか、
うん、
めっちゃ水飲みたいって言った時に100円ですよって言われたら安って感じがしますよね、
はい、
200円でもいいかもしれない、
うん
うん、その人にとっては200円以上の価値になるわけですよ、
はい、
うん、だから私どもからすると、例えば教育っていうものはどう考えるかって言った時に、それが価値あるものかどうなのかっていうのは自分たちで変えられるじゃないですか。
うん、
うん、研修が500万円しますっていう時に、タッカーじゃなくって500万円以上のにものをするっていうのは、研修を提供する会社の問題ではなくって受ける側の問題じゃないですか。
バッサリおっしゃいますね、はい、
いやでもそうですよね、はい、だって、うん、書籍でもそうでしょ、
はい、
1500円の価値がないじゃんっていう人っていうのは、その価値にしなかったあなたの問題じゃないですか。
はい、
いやそうだと思いますよ、はい、うん、だけどさっきも言った通りトータルで考えるべきであって、
うん
うん、だから日経ビジネス3年分その購読してて約2年ぐらい読んでなかったと、でも大体1年近くは読んだかなトータルでって言った時に、まあでも3年分払ってもいいかなって思う、
うん
うんうん、そういうもんだと思うんですよ、はい、だからこの絶対達成プライムでもそうで、その1年間10何万だとした時に、実は1回しか聞いてませんと社員4人聞きましたと、でも計算してみるとそれって横山さんのなんか研修を受けたと考えた時に10何万で受けられたなみたいなとするじゃないですか、はい、でそれでいいかなっていう、
うん、
さっきも言った通り 2,3 年聞いてませんっていう人っているんだけど、年間私6万ぐらい払ってるわけですよ、
うん、
毎月5,000円で12回だと6万払うじゃないですか、
はい、
だけどその人の口座って1回 2,3 万かかるんですよ。
おお、あ、なるほど、
そう、はい、そう考えたら、うん、まあそのほとんど聞いてないんだけど、たまに聞くだけでもまあ別にペイしてるかなっていう、
うん、
それを実際聞いて自分がどうするかの話なんで、
うん、
うん、もう同じこと言ってるなって思ったりするんですよ。昔と変わらないなって、はい、もう10年近くなるかなって思うんですけど、でもその同じことが大事だなって思うことがあるんですよね。同じことですごく自分がなんか気づきがあるなと思ったりすると、すごく価値があるんですよ、うん、だからそれが価値観だと思うんですよね。価値観が合わないお客様とやっぱり仕事しちゃダメだと思ってて、
なるほど、はい、
うん、
はい、
だから会社をねやっぱり大きくしていく時代じゃないと思うんですよ、
はい、
会社を大きくすれば大きくするほど価値観と合わないお客様と仕事しなくちゃいけない時代になってくるじゃないですか。辛いですよね。
なるほど、
うん、
はい、あのいつでしたかね、7月号のテーマで確か横山さんがおっしゃってたその成長ではなく生存っていうお話の部分でございます
、ね、そうなんですよね、
うん
うん、だから
成長していくと、うん、はい、はい、
やっぱ楽しくねお仕事したいわけで、それでやっぱりお客様ありきの話なんでね、事業というのは、
はい、
あとお客様をどう選ぶかという話の中で、やっぱりお客様がまさに今回お話したようなビジネスセンスがある、分析力があるというか地頭力が高いっていうのはとても重要なポイントだなというふうに思うんですよ、
はい、え、お客様ご自身が地頭力、推論力が終わりということですか、
うん、そうです、そうです、あの、はい、この絶対達成プライム会員のね皆さん、本当にここはね今日の教材の中で最もあのためになる話じゃないかなとちょっと思うんですけど、さっきから言ってるようにビジネスセンスをね高める、はい、そのために分析力を磨く必要があるって言ったんですけど、これはなかなか簡単ではない気がするじゃないですか、
うん、
うん、だからじゃあうちの営業ってそういうね センスあるかっていうと、俺はちょっと物足りんなみたいなね、ことがあると思うんですよ。
はい、
で、例えば、まあ、これからの時代ってもう本当によく分かんないものを売るときってあると思うんですね。当社の余罪管理っていうのも、まあ、余罪管理を知らない人からするとよく分かんないものだと思うんですよ。で、そういうお客様に対して余罪管理の説明をしたとしますよね。
はい、
で、その説明が拙いとするじゃないですか。
はい、
イケてる営業トークじゃなかったとしますよね。だけど、センスがあるお客様は分かるんですよ。目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて目標を絶対達成させる営業マネジメント手法ですっていうこのフレーズだけでんってなるわけですよ、
はい、
でそれが見込み、仕掛かり、しらじという3つの、ね、余罪がありましてって時にちょ待てよ待て待て、この見込みって何なの、あ見込みはこうです、仕掛かりはこうです、しらじっていうことはさあってそこの中でお客様がめっちゃ考えるわけですよ。
なるほど、うん、営業トークが拙なくてもお客様が勝手にって言ったらいいのかもしれないですけど、はい、推論してくださるっていうイメージ。
そうです、推論してくれるわけですね。地頭力が良くてセンスがいいもんだから、
はいはいはい、
もう営業の言葉をねなんとなく聞いてるだけで、ああなるほどなるほどと10聞いただけで100理解できますから、そういう人は
なるほど、
うん、はい、っていうことはこういうことなのってお客様が言うじゃないですか。そうすると営業はそうなんですって言えばいいだけじゃないですか。
超効率的ですね。
そうです、
はい、
っていうことは我が社はこういう営業スタイルなんだけど、じゃあその余罪管理っていうのを導入することによってこうしてこうしてこうすればいいってことなのかな、あ意外とうちの会社にも当てはまるかもみたいな感じでお客様考えてくださると、そうそう営業はうなずくだけでいいわけですよ。ああそうなんです、まあまあそういう感じですかねみたいなね、あなんか
な、
はい、うん、自分はうまいこと言えないけどお客様がうまいこと言ってくれたみたいな。
はい、
うん、だからこれってソリューション営業ってよく言うじゃないですか。コンサルティング営業、提案営業っていうわけなんですけど、それをうまいこと喋れない営業っていう人の方が多いわけ。圧倒的に。
はい、
うん、どう考えても、
うん。
だから商品説明はできても、お客さんの問題は一体何なのかっていう、お客さん自身が、まあ、思いついてもいない問題っていうものをね、潜在的な問題を顕在化させる。そういう問題解決型のトークってあるじゃないですか、
はい、
これほとんどできないですよね、うん、
はい、
できたとしても正しい関係が構築されてないとできないわけですよ、
は
い、うん、だけど、はい、うちはこんなことをやっててこんなことやっててっていうだけで、いやそれってうち結構必要なんじゃねえかみたいに思ってくれるお客様がいるわけですよ。センスがいいと、
うん、
はい、センスが悪いとどうなるかっていうと、どんなにすごい問題解決型トークをしてもわけわかんないわけですよ、お客様が。頭悪いから。
あ、なるほど、
うん、
お客様の頭がうんと、岡山さんのことわかるんですけど、悪いと、
うん、
営業がいくら論理思考があって営業トークもいけててもわかんないってことですか。
わかんないですよね、全然、はい、うちらも相当経験してますけど、はい、いやそれは我が社には合わないんじゃないかなと。いやあんたの会社がドンピシャなんだよと、ドストライクだってっていう、
ええ、
いやあなたのような会社うちどんだけ目標絶対達成させてきたと思いますって言っても、いやいやそれはこういう会社でしょこういう会社でしょと、うちは特別だからとかね、うちの業界はちょっと特殊だからって言ってめっちゃ逃げるんですよ。もうセンスが悪すぎるわけですよね。
なるほど、はい、
うん、だから、まあ、そういうお客さんはちょっと相手にできないっていうか、だって営業生産性悪くなるじゃないですか。うん、
はい、
どうやったらこの人口説けるかなじゃなくって、やっぱり営業の仕事ってね、お客さんを探すことなんで、
うん、うん、なるほど、はい、だからこそあの横山さんが出された日本実業出版さんからね出された営業の基本の書籍にも書いてありますもんね、
はい、
一番初めに営業の定義としてこんなことを書いてくださっています、
はい、
営業とはお客様の利益を支援し、その正当な対価をいただく仕事のことと、
うんうん、
ということはこれつまり正当な対価を支払ってくださるお客様とお付き合いをしていく。
そうです、そうです、
ということになるんでしょうか。
そうですね、だからセンスが、ね、いい人っていうかいい会社っていうのはね、やっぱりそうなりますよね。
うん、
うん、自分たちの利益ってこうだよなとか、
はい、
あこの営業が提案してるものってうちの利益をね、支援してくれそうだから、まあこれぐらいのお金払ってもいいかなって うん、思ってくれるわけですよ。いいお客様ですよね。
はい、値引き
もちろん、うん、はい、こちらが騙してたらダメですよ。だけど、はい、本当にお客様のためを思って提案してるわけですよ、はい、これはもう絶対条件ですけどね、はい、うん、だから結局は大量行動ってことなんですよ。
なるほど、
うん、結局大量行動しないといけない。なぜかっていうと、余罪管理の発想でいうとね、余罪ポテンシャル分析っていうのは客観的なデータでしか分析できない、うん、はい、だけど実際にこう窓口になるような、まあ、お客様個人の話じゃないですか、
はい、
その個人の人がビジネスセンスあるかどうか、地頭力があるかどうかっていうのはもう会って喋ってみないとわからないじゃないですか本当に、
はい
はい、うん、
はい、
もうこの人もどうしようもないんだから、もうこの向こう側にいる人であったりとか誰か別の人を探さないとしょうがないですよ。
うん、
うん、どんなにこの会社の余罪が、ね、埋蔵されているって言っても、はい、窓口に立つ人が頭悪すぎちゃってちょっとうちには関係がないなみたいな、いやお前のところにこそ関係があるんだってみたいな、
はいはい、
うん、こと言ってんのにもう何ともならないお客様っているわけですよ、
はい、
うん、だからだったらもう次行こう次行こうっていう話じゃないですか。
うーん、
うん、だって、はい、そこに対してちゃんとね提案して、で、ね、そのお客さんの問題を解決しようと考えてるに、にもかかわらず万が一うまくいかなかったりするとなんだらかんだらって言ったりするじゃないですか。センスが悪いんだもん、うん、こんだけ金払ってもこれはできないとかね、
うん、
実際に余罪管理を導入支援してで意味がないじゃないかとかって言ってくる人がいるんだけど、いやもう本当センス悪いなっていう感じがするじゃないですか。
なるほど、
うん、
はい、
どこに問題があるかって分かんないのっていう、
うん、
うん、なのでまあお金のこともそうだし、第2部でお話をしたようなビジネスセンスみたいなものがあるお客様を選ばなくちゃいけなくって、じゃあどうやって選ばいいのかって言ったら大量行動しかないよねっていう確率の問題だから。
なるほど、
うん、これは予測できないんで、うん、だからまあ最低必要努力投入量っていうのを考えて、
はいはい、
100件回ったら2件ぐらいはそういうねところあるかなっていうんだったら、うん、まあね2件とか3件そういうお客様と出会いたいんだったら100件200件いかなくちゃいけないなという仮説があればいいと、
はい、うーん、なるほど、やっぱりそこの原理原則がそこに戻ってくるんだなというふうにちょっと改めて考えさせられました。で最後に横山さん、もう一つ第3部では、うん、お客様をどう選ぶのかということと合わせて同僚をどう選ぶのかということもあると思うんですけれども、ちょっとこちらもまたぜひ教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
そうですね、まあ、最後軽くお話ししたいんですけど、もちろんその同僚っていうのは採用の段階でねやはり見抜いていただきたいと思いますね。そういったビジネスセンスだとかそういったものは、うん、であともちろんもうすでに採用されていてもうチームとしてね一緒にやってる仲間がいるんだといったときに、まあ、ぜひ考えていただきたいことがあるわけですね。それは何かっていうと、もうね肩書きは関係がないっていうことですね、
はい、
もう年齢とか職歴とかもうご実績っていうのはもうとにかく置いておいて、もちろんそれが重要な場面は当然なんですけど、でもこのことに関してはこの人経験がないよねと言ったときは、もうこのことに関して経験がある人もしくは経験を積ませた方がいい人にやらせることが重要で、だからこういったプロジェクトをねちゃんとやるためにはやっぱりうちの場合は課長がね先頭立ってやってもらわなくちゃいけないんでとか、こういう肩書きではダメなんですよ。特に新しいことをやりますといったときに、それは若い人を選べばいいってことじゃないですよ。それこそさっき言ったみたいなセンスがあるかどうかっていうことで、
なるほど、はい、
うん、それは新入社員であっても全然問題ない。
うん、
うん、それはもちろんねいろんな面でサポートしなくちゃいけないと思うんですけど、だからここはねすごく重要で、うん、今本当にこの組織っていうのは階層構造で考えるべきではないと思うんですね、
はい、
だから上司に物申せない人ってね本当ダメになっていくと思うんですよ。
お、上司に物を申せない人、
うん、
はい、
もちろんその上司がねだ何を言ってもなんかね受け付けないっていうのはその上司がダメなんですけど、でもそれは OK な上司にもかかわらず物を申せないとかね、
うん、
うん、っていうんだったらその人の問題ですよ。はっきり言わせてもらって、うん、上司が言ってることを盲信するなんてもうそんな時代じゃないんで、
うん、
うん、だからやっぱりそこはね、はい、うん、上司だって常に正しい意思決定できるような時代じゃないじゃないですか、
はい、
絶対そうだと思います、はい、うん、そうやって思われたら私も困ります、うん、横山さんうちの、ね、社長なんだから絶対正しいこと言うよねって、いやいやそうじゃないってっていう、だからどんどんどんどん皆さんから意見を言ってもらって自分もアップデートしなくちゃいけないと思うんですよね、うんうん、もちろん私自身もそれは責任持ってやりますけど、うん、横山が言ってることが常に正しいよねなんてそれは思われたら困るわけで、
うん
うん、ですからやっぱりもうなんだろう、経験値ってものすごいスピードで今ね身についていくと思うんですよ、
はい、
うん、だからもう誰々さんにこのことに関しては経験積ませておいて、でもこの人が、まあ、うちの組織の中でやっぱりこのことをね一番知ってるもんだからこの人の言ってることを従うようにしようよみたいなね、
うん、
うん、一つ一ついろんなことに関してそうやってやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、いろんな会社に入ってて思うのは常に部長とか常に課長に何かさせるんですよ、
はい、
みんな忙しいって、
はい、
うん、やっぱり目の前の仕事を一生懸命やってる、それが一番性に合う人っていっぱいいるわけで、うん、どんどんどんどん目まぐるしくいろんなこと変わっていくわけだからね、えそれに対応できる人とそうじゃない人がいるわけなんで、
うん、
そこはねやっぱりあの適材適所っていうのが本当変わっていくんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、うん、はい、ありがとうございます。それではこのあたりで今月9月号を終了とさせていただきたいと思います、
はい、
ぜひ最後まで聞いてくださった皆様方ご意見ご感想の方お待ちをしております、
はい、
それではこちらで終了とさせていただきます。最後まで聞いてくださった皆さん、横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。